トップスチュワーデス。金色のスカーフ。ユキカオル。第一章。背徳の愛。一。チャーリー・チャップリンを飲みながら、マスオ・アイはタバコに火をつけた。雑居ビル内にある上品なバーの店内には、静かにレナ・ホーンのボーカルが流れていた。午前0時になろうとしているのに、カウンターはほぼ満席に賑わっている。アイは煙を深く吸い込んで、前へ吐き出した。ニコチンの刺激が、いつの間にか忘れられないものになっていた。つい半年前までなら他人の吸うタバコの煙も嫌悪していたのだが、良くないのは十分わかっている。いや、わかっているからあえて吸っているのだった。原因のわからないめまいに愛はたびたび見舞われていた。フライト中も通路をまっすぐに歩けないことがあった。体のどこかが悪いのではなかった。病の原因はむしろ精神的なもののようだった。ただ、どうしていいのか対処の方法がわからなかった。喫煙という半ば自虐的な行為も、不安定な精神のバランスに自ら刺激を与えるためと言ってもよかった。バーで飲むのも、同じ理由だった。家には市長である夫と繊細の子供が待っているはずだった。が、スチュワーデスとして海外からのフライトを終えた後、もう一つの務めがあった。夫にはもちろん、誰にも内密の務めだった。その務めがあまりにも生々しいせいで、帰宅する前にはバーで飲まずにはいられなかった。ある男の相手をしなければならなかった。男は土建屋をしている唐島という中年だった。教養によるものだった。半年前からの関係だった。愛は、吉原のソープランドで働いていた。息子の高光の万引き事件をもみ消してもらう代償だった。万引き現場を押さえた警備員が T 国人でソープの女オーナーの紐だった。運が悪いとしか言いようがなかった。自分を捨てて現役スチュワーデスのソープ嬢として働いた。制服も実物のもので出勤した。紐が事故で倒れ、愛は解放された。ようやく戻った幸せも、しかし長くは続かなかった。ある日、成田に降り立った愛の前に、一人の男が現れた。唐島だった。
もう一度プレイをしてほしい。プライベートで、金はちゃんと払う。
脅迫というより、懇願だった。愛は断った。唐島は応じなかった。ようやく探し当てたのだ。素性も調べ上げていた。結局、従うより他になかった。もっとも、唐島に愛の家庭を壊す意図はなかった。お互いがプレイ以外では社会人であることを認め合い、紳士的に付き合ってきた。月に一度だけという約束も守った。